ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは社会福祉法人名古屋ライトハウス就労継続支援事業 B 型の事業所ですね、緑風の係長宇野和也さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、事業所でもやっぱり係長とかあるんですね。
そうですね、私はまあ係長って呼ばれると、ちょっと気が重い感じになりますけども、
はい、なるほど。宇野和也さんですが、実は、7月でしたか、名古屋でイベント、福祉のイベントがあったんですが、
そうですね、
はい、その時にお会いして、出ていただけることになりましたが、ライトハウスって本当によく聞きますけども、まずじゃあこの法人について、名古屋ライトハウスについて教えていただけますか。
名古屋ライトハウスはですね、戦後間もない昭和21年の10月に、視覚障害者 の自立構成と福祉増進だとかを目指して、近藤正明先生、あと片岡良樹先生が中心となって、名古屋ライトハウスは立ち上がりました。
はい、
で昭和23年にもなんかヘレン・ケラーさんが、
こちらに
一度噛みましたけど、
はい、
ヘレン・ケラーが立ち上がって訪れたということで、ライトハウスとしてはその一人の幸せのためにと創設者が、現在に至るまで、大切にしている心です。
そっか、だからライトとつくっていうのも、そのあたりにあるんですね。
そうですね、はい、
ライトハウスの方にお会いすると名刺をいただくと、皆さん必ず展示が使ってありますよね。
そうですね、展示皆さん使われますね、名刺の方には。はい、
それはじゃあもともとの視覚障害者の自立構成と福祉増進を目指したっていうところにあるんですかね。
そうですね、はい
はい、
皆さん名刺交換をさせていただいた時には、展示ですねっていうふうにこう驚かれたり、されますね。
はい、このじゃあ、ライトハウスなんですが、この緑風さんは就労継続支援事業 B 型ということで、今はもう視覚障害者の方だけではなくということですね。
そうですね、今は視覚障害者の方を含め、身体の、障害者の方、知的の方、精神障害者の方、が今緑風を利用されてます、ね。
はい、じゃあ緑風を含めて、名古屋ライトハウスが、運営している事業所っていうのはどのぐらい拠点はあるんですか。
そうですね、今現在名古屋ライトハウスは現在その名古屋市で7拠点、ございまして、法人本部を含む昭和区に、高和寮、森山区に瀬古マザー園、高齢者 の、はい、場所を事業運営してますけども、あと中川区の戸田川グリーンビレッジ、港区の明和寮、港ワークキャンパス、あと名古屋盲人情報文化センター、そして今私が勤務してます千種区にあります緑風があります。
これなんかみんな名前がこうちょっとユニークというか、戸田川グリーンビレッジ拠点、で明和寮とか港ワークキャンパスとか、ちょっとそれぞれですね。
そうですね、なぜそういう名前になったのかごめんなさい、ちょっと、わからないですね。
はい、なんかちょっと名前だけ聞くとどんなところなのかなという感じなんですが、明和寮って寮ってついているんですけども、寮ではないんですね。
昔、措置の時代だとかで、入所施設だとかだったんですけど、今も現在もその、今利用者さんが、寝泊まりというかそこで、住まわれて明和寮で働くという形ですね。
なるほど、 入所施設ってことですね、はい、で高齢者分野もあるということです
ね。そうですね、あの森山区の方にありますね、
うん、じゃ あ、 まあ幅広く福祉をということですね。
そうですね、
事業としては多いってことです ね、 そうですね、事業数は、はい、そんな中での、緑風なんですけども、はい、B 型ということで、先日お邪魔しましたが広いですね、2階建て。
そうですね、あの広くて、あの皆さんあの見学された方もまず最初に広いですね、
うん、
まあ、いい環境ですねって言って、うん、言っていただけることが、あの嬉しいですね。
緑が周りにあって。
そうですね、あの最近もあの私もあの外でクワガタカブトムシだとか見つけましたし、あとアリもあの、まあ、近所のアリよりかは緑風のアリが一回りちょっと大きい感じで、あの本当に自然豊かな、あの
空気がいいのか、
そうですね、空気がいいのか、トトロに出てくるようなその世界観がありまして、そこは利用者さんにも喜ばれていることかなと、逆に私もちょっとこう癒される部分があります、う
ん、平和公園のねすぐお近くですし、
はい、そうですね、
で、すごくこうびっくりしたのはバリアフリーですよね、スロープもそうですが、なんかトイレもすごい広くて。
そうですね、もともと緑風はあの平成23年の4月1日に開設したんですけど、あの、まあ、先ほどもあの申し上げました通り就労継続支援事業 B 型として20名定員から始まりました、うん、はい、でまあ、平成25年に、まあ、8月にまた40名定員に変更したんですけど、もともと名古屋市さんがあの運営してたところを、23年に私どもライトハウスが民間に事業譲渡を受けて開始しました。
じゃあかこ事業者も同じ場所にあったんだけども、もともとは名古屋市営というか名古屋市がやっていた。
そうですね、はい、
それはなんかいいお話がライトハウスさんの方に来たってことですか。
そうですね、ちょっとそこのあたりはどういう形になって経緯がちょっと詳しくは、あの分からないところで申し訳ないんですけど、まあ、そこでまあ開始し始めて名古屋市さんからあの譲渡を受けて、まあ、そこも利用者さんも緑風荘という名前に、うん、だったんですけど、
はい、
まあ、名古屋市さんがやってたそのままお仕事も、まあ、今現在清掃用具だとか、
はい、
清掃用品の組み立て作業だとか、はい、チラシ作業、
はい、
タオルの畳み作業などを行ってます。
はい、あ、じゃあそれはもともと名古屋市さんの時にもやってて。
そうですね、はい、
で利用者さんも、じゃあ引き続き来てらっしゃる方も。
そうですね、はい、
でそれで、定員がまあ倍ぐらいになったので、
倍ぐらいに、おかげさまで、
はい、でまた新たに来た方もいるということですね。
いらっしゃいますね、はい、
そのじゃあお仕事の中身が、今やられた清掃用品というのは、この間なんかモップとか組み立てをされてましたよね、ああいう感じで。
そうですね、葉っぱ拾う熊手だとか、はい、まあ、数種類は多いので、
うん、
まあ、皆さん利用者さんも、まあ、あの長年いる方も本当にあの新しい方も一生懸命作られてますね、
は
い、
モップをあの利用者さんが説明してくださったんですけど、こうかまぼこの板みたいなちょっと大きいのに穴が開いてて、はい、そこにあのモップの糸というんですか紐というんですか、
はいはい、
あのモップのブラシっていうかそこの部分ですよね、はい、あれを通してなんか針金みたいので止めて。
そうですね、はい、
結構高度な作業だなと。
そうですね、あの一日、まあ、高度で私も一日やっても数個しかできないんですけど、もう熟練して、まあ、あの結構な、長い方いる方ではもう 一日に、まあ、7、8個やれるということをおっしゃってました。
はあ、それがモップがあったり熊手があったり、
そうですね、
はい、皆さん黙々と作業されてましたもんね。
そうですね、あの、うん、黙々と作業される方もいらっしゃれば、うん、あの、まあ、和気あいあいと、うん、あの
おしゃべ
りが好きな方はあの話しながらだとか、うん、本当にその緑風で、あの先ほどもあの7拠点あるっていうのをお伝えはしましたけども、その中でも、 B 型の中でもライトハウス内事業法人内でも城を B として初めて、うん、送迎サービス事業所から本山の駅までなんですけど、送迎 サービスを開始しましたし、本当に今ライトハウスにはないその B 型の就労の、うん就労スタイルを、うん確立というか今知ってますね、う
ん、なるほど。まあ、タオルのこともちょっと後ほど伺いますが、今お話が出たので、B 型っていうと、こう、まあ、働いて賃金が出るじゃないですか、はいはい、なので結構送迎ないとこは多いですもんね。
そうですね、うん、なかなかやはり工賃、賃金が出るので、うん、やっぱりお仕事となると送迎はないイメージなんですけど、うん、やはりそこも緑風としては週1日のご利用の方もいれば、うん半日の利用の方もいれば、
なるほど、
そこをやっぱり一つずつ送迎がもう OK であれば次のステップとして、うん送迎なしで、公共の交通機関で来るようにできるかだとか、
うん
一人でも多くの方が、うん次のステップにつながるものとして緑風を活用していただければなと思っておりますね。
だってやっぱり仕事の能力はあってもなかなかその公共交通機関では、はい、この人混みがダメとか、
ね
ね、いろんな方がいるので、そこさえクリアできれば働けるっていう方はね、
そうですね、
うん、
今まで自宅で、日中の過ごし方として、テレビだったり、うんラジオ音楽だとか聞いたりどこもこう外出することがなかなか難しい方もいらっしゃる、いろんな方いらっしゃるんですけども、そこの第一歩として、活用するために、送迎を取り入れたり、その緑風の就労スタイル、週1日の方もいれば週2の方もいれば、半日ご利用の方もいればもう様々なので、もうそこをもう少しずつ少しずつ、その週1の利用の方が週2に、
まあ、
それは半年かかってもいいので、もうそういった形でゆっくりゆっくりと
こ
う就労働くっていう意識意欲を持っていただければなと思っております。
なるほど。でタオルっていうお話も出ましたけど、私も見させていただいて大量のタオルを、
はいはい、
コツコツと畳んでましたけど、半端ない量でしたよね。
そうですね。今日も私タオルを引き取りに行って、
それはじゃあどこに引き取りに行くんですか。
そうですね。
何のタオルなんですか。
美容院で、使われたタオルですとか、老人ホームさんで使われたタオルだとか、そういった、いろんな種類がございます。はい。
はい。でそのタオルを、
他の法人さんなんですけども、クリーニング、洗濯をされたものを私どもが引き取りをさせていただいて、緑風に持ってきて、みんなでタオルを畳んで結束をして、袋の中に入れて、また納品に行くと。
それは期日としては、例えば今日朝取りに行きました、でそれを納めるのは、その日になるんですか。
そうですね、その日その日でもう月曜日から金曜日もうフルで毎日あります。
もう数としたらすごいですよね。
そうですね、何千枚というふうにはちょっと大きな声では言えないですけど、大きな声出しちゃいましたけどその辺ぐらいまでは行きますね。今頃多分タオルを畳んでて、このラジオを聞きながら、タオルを一生懸命畳んでると思います。
なるほど、みんな頑張ってと、じゃあちょっと呼びかけて。
そうですね、皆さん午前中にタオル終わらせますよ。
面白い、宇野さんのなんかこうマイクが利用者さんという感じで、もうすごく近づけて、いいですね、いいですね。でも、こう、いつもいつもやってることだから、みんなも日にちを重ねるごとに、やっぱり畳み方が丁寧になったり、
そうですね、
時間が早くなったり。
そうですね。ゆっくりでいいので本当に一人一人がノルマっていうものはないんですけど、ただ綺麗に畳む、タオルって、 自宅でも、お父さんお母さん、まあ、ご自身一人暮らしされてる方もいれば、タオルって絶対的に、うん、まあ使うと思うんですよね。まあ、それが延長線上でまたあの家でもただでまた緑風でまたタオルかって嫌に な方もいらっしゃると思いますけど、でもそれは一つの商品であるので、はい、まあ、その一つ一つのたかがタオルとあの思いの方もいらっしゃると思うんですけど、一つ一つがそれが、商品っていう、その意識を皆さんには持っていただきたいなって、
ね、よくね、支援学校でも娘がいるときに先生が、お手伝いをとにかくってさせてください、こうね、洗濯物を畳んだりとか、取り込んだりとか、そういうなんか、一つ一つのことがこうやって仕事につながっていくんですね。
そうですね。
で、あとチラシって、
チラシですね、あとチラシは毎日ではないんですけども、お客様からご依頼、お電話があったらそれを引き取りに行って、まあ、ノルマは、今日中ねだったり、来週の分ねだったり、まあ、チラシっていうのはよくポストに入ってる、ポスティングの広告を、A4、B4 のサイズぐらいに2つに折るだとか、それをでプラスホチキスで留めるだとか、まあ、いろいろなあの種類がございますね。
だから、まあ、そのいろいろな仕事でもいろいろな分野があるので、自分の得意分野でという感じでやってるってことですね。やっぱりこの仕事ってやりがいがありますかね、宇野さん。
やりがいはありますね。はい、もともとまあ、私のなぜこの仕事に今現、やってるかってこう話すと、まあ、1時間ぐらいになっちゃうかもしれないんですけど、もともとは高校の時に、まあ、家庭科のテストが悪くて、これ誰にもお伝えしたことはないんですけど、で何名か特別養護老人ホームの方に、まあ、年末だったと思うんですけど、その時に、お掃除のお手伝いっていう形で、
はい、
まあ、生かされたというか、生かされたというとまあ怒られちゃいますけども、
罰ゲームじゃないですけど、まあ、
そうですね、
家庭科のテストが悪くて、その子たちは特別養護老人ホームにお手伝いボランティアに、
そうですね、まあ、そこで行った時になんかこうやってみると、お掃除をやってみると、まあ、感じたことのない何か、いいなっていう思いになりながら、あ、ちょっとこう人のためにというか、なんか役に立ちたいなっていう気持ちがちょっとありまして、
これなんかいいですね。普通テストの点が悪いと再テストとか、そういうことではなく、
再テストもありました。
再テストもありました。
あ
ったんですけど、それプラス
ですね。
これなんか良かったっていうのはやっぱり、ありがとうって言われたとか、嬉しそうな顔を見たとか。
そうです、ありがちな、そのありがとうって言われたからってっていう、ありがちなというと怒られちゃいますけども、そういうわけではなく、なんかやってて、なんかこういい、皆さんが、まあ、ご利用者の方々が、なんかいい表情だとか、職員さんの働くぶりだとかを、なんかこう、気持ちよくなんかされてることが、なんか
いいな、
いいなって思いまして。
出会いですね。
そうですね、まあ、きっかけが家庭科のテストだったっていう、
本当ですね、運命のテストでした ね。でも高齢者分野ではなく、障害分野にっていうことなんですか。
そうですね、まあ、大学は、まあ、福祉 の、まあ、あの分野の大学に行ったんですけども、まあ、その大学自体はほとんど勉強することもなく、バイトに明け暮れてという形で、はい、まあ、単位もギリギリで卒業をしたんですけど、まあ、で卒業をするときにも周りはもう一般の企業だとか、まあ、ほとんどが社会福祉士だとか、まあ、福祉 の事業所へだとかっていう方が多かったんですけど、
はい、
まあ、私は住宅の営業 の、住宅関連のお仕事に就きましたね、
はい、住宅関連の、はい、全然違うところに行ったわけですね。
そうですね、
はい、
はい、まあ、ただというか バリアフリーだとかに、うん、あの興味があって、
うん、
あので住宅に携わることでそのお客様に、うん、そのまあ大学でちょっと勉強はしてないけども、うん、まあ、ちょっとはこう知識あるものを皆さんになんか提供でだとか、うん、させていただきたいなっていう気持ちから住宅を選びました、うん、
はい
はい、
そしてそこから福祉なんですね。
そうですね、そこからその3ヶ月間住宅の営業をやらさせていただいて、うんうん、はい、で3ヶ月で辞めまして
3ヶ月で
3ヶ月間ですね。もう、ものすごい、会社としてはすごい温かい、うん、アットホームな会社だったんですけど、うん、まあ、やっぱりちょっと福祉が
忘れられない、
うん、やりたいなっていう気持ちになりまして、うん、まあ、そこでは高齢の分野だとか障害の分野だとかっていう、うん、その選択肢として何がやりたいっていうわけじゃないんですけど、うん、とりあえず、
うん、
入り込みたいなっていう気持ちになって、うん、
福祉の世界に。
そうですね。そこからこうコンビニでたまたま立ち読みをしている時に、今名古屋ライトハウス、
はい、
港区にある港ワークキャンパスっていうところに、はい、採用されたということ形ですね。
だから港ワークキャンパスってあのパンですよのとこですよね。
そうですね、
缶入りの、
はい、そうですね、
まあ、災害食でも大人気の缶入りのパンを、大ヒットでしたねこれね。
そうですね、まあ、今あの4種類チョコチップの味がありますけど、
美味しいん
ですよね。美味しいですね。
でチームサンキューというね社会貢献活動、
そうですね、
そこも港ワー
キャンパス、そこも港ワーキャンパスですね。
で移動でってことですかね。
そうですね、あの移動
法人内で、
法人内で移動がありました、
うん、
でまあ、先ほどのその緑風荘の引き継ぎ、まあ、立ち上げ、
うん、
から現在に至るんですけど、
うん、
まあ、その中でも去年の秋ぐらい、あ、去年一昨年ぐらいまでは、はい、あの緑風相談センターっていうところで、はい、まあ、同じあの屋根の下なんですけども、はい、
相談センター、
そうですね、相談支援専門員としてやっておりました。
で今は係長のポストで
係長というと、おそらく、ゲラゲラゲラゲラ皆さん笑っちゃうと思いますけど、
いやでもなんかフレンドリーな、すごくこういいですよね、施設長さんも含めて皆さん。
そうですね、
すごくこういい感じの、
そうですね、本当に緑風って利用者さん含め、
うん、
職員ボランティアさん、本当にボランティアさんも数多く、
うん、
活動していただいて本当に感謝しておりますし、本当にこう皆さん見学されてこうアットホームというか活気ある、そんなこう職場が、緑風の職員だとか、
はい、
利用者さんボランティアさん、はい、パートさん含めいろんな方が今までこう作り上げてきたものが現在に、まあ、構築されてるからこそだなっていうふうに思いますね。
で、まあ、宇野さんね、今日もそうですが、お話とても上手なんですけども、
いえいえ、
養護学校、天白養護の方でお話に行かれたりとか、
そうですね、
またなんかあるんですよね、
そうですね、
近々。
今年の、まあ、来月になりますけど、10月23日の火曜日なんですけど、
はい、
まあ、名古屋市立天白養護学校の方で、
はい、
障害福祉サービス事業所フェアというものを開催いたします。
はい、
はい、でこれは
近隣の事業所さんが集まる感じですか。
今現在近隣の事業所さんと、
うん、
ま、今現在天白養護の先生だとか、うん、天白養護学校父母の会会長の横井さんだとか、うん、はい、父母の会の委員の皆さんと、あとその他その他法人、まあ、本当にライトハウスではない違う事業所さん、うん、天白養護学校の近隣の事業所さんに、呼びかけて、
うん、
ライトハウスメンバーも含めて が主になって10月の開催に向けて準備を進めております。
はい、これはじゃあもう担当してらっしゃるってことですね。
そうですね、
宇野さんが、
まあ、主としてはあの父母の会の会長さんが主になっていただきながら、私もあの事業所さんの、出店ブースだとかのちょっとこう集約をさせていただいている段階でして、で、まあ、今回はその本当に、まあ、天白養護学校の生徒の保護者様を対象にした、あと、まあ、近隣の特別支援学級さんを対象としているので、なかなか天白養護学校さん以外の
誰でもってわけにはいかないってことですね。でもやっぱりなんかこう例えば B 型とか聞いても、B 型って何ってね、
そうですね、
やっぱり特に支援学級のお子さんの親だと、やっぱり養護学校支援学校よりも、知識がなかったりするので、こういう授業点があって、そういう情報を得る、あ、こういうところがあるんだってすごく大きいですよね。
そうですね、本当に先ほど申し上げました通り、その相談事業を、まあ、従事しているときにやっぱり外に行ったときに、まあ、保護者さんだとかが A 型って B 型ってこんなところでしょって、ちょっとこう違う、まあ、説明を聞いてるなだとか、まあ、聞いてるらっしゃる保護者の方もいらっしゃるんですけども、そこら辺がやっぱりこうまだまだだなっていう、まあ、当然先生方も市の市の先生方も、まあ、保護者さんにも向けても説明はしてると思うんですけども、なかなかこう難しいお仕事だったり、こうなかなかこう A 型 B 型ってそこまでこう深くっていうのはなかなか難しいと思うんですけど、まあ、そういった中でも、まあ、今回の事業所フェアを開催することによって、少しでも一人でも多くの保護者の方がこう A 型 B 型 A 型事業所でもいろんなところあるよ、B 型事業所でも生活介護事業でも、まあ、いろんなところいろんな特色があって、いろんな雰囲気のところがいろいろあるよっていう、そこを知っていただく、プラス天白養護学校さんの障害福祉サービス事業所フェアに関してはそのマッチングの場として、そうですね、なかなかその保護者さんもこう一歩踏み越えて事業所さんに電話するっていうことだとかも、なかなか敷居が高い部分もあるとは思うんですよね。
いろいろ見なさいよって言われてもなかなか、
そうですね、
ねえ、勇気がいりますからね。じゃあそういう意味ではすごくいい催しですね。
そうですね、これが本当にその一つのきっかけで、やはり事業所さんと保護者の方がこうマッチング、まあ、顔を合わせることでやっぱり、電話よりか顔を合わすことで、まあ、私も何でも業務やりながらでもやっぱり電話だとどんな人だろうなっていう風になっちゃうので、まずは顔を合わせることによって それがこう、まあ、次につながる、まあ、そんな感じで事業所フェアを開催したいなと思っておりま す、
ね、ちょっとなんかもう最後の方になってしまいましたが、今頃ですけど T シャツがすごいちょっと気になりますけど、黄色の T シャツで胸元に緑風って書いてあるんですが、後ろにね、絵が人の絵が書いてあるんですが、これは誰か利用者さんが描かれたんですか？
そうですね、これは緑風の利用者さんが描いたものです。ある程度その緑風のその T シャツを作るということになったときに、皆さんにイラストを描いていただいて、で皆さん投票して、
すごい、
そこから選ばれ
た。選ばれた緑風のリーフレットもいただいたんですが、ですね、同じですね。
そうですね。
宮見区って書いてある。
宮見区と、利用者さんの、まあ、宮見区さんという方ではないですけども、宮下さんという方なんですけども、その方が、書かれたものですね。
すごくこう、
僕はもうこれ大好きですね。
本当ですね。はい、まあ、人が立ってる、手を広げて立っているんですけど、手も足もなんかこう同じような、手も太くて、体もなんか同じような感じで、でもそこがまた耳も大きくて かわいい。
そうですね、
いけてますね。
ご自身の誰の絵を描いたのかちょっとこう、うん、わからないんですけども、自分の絵なのかちょっと、今日帰りましたら聞いてみたいと思います。
でみんなでこの T シャツを作ってるんですね。
そう、あ、作ってる、
はい、今の T シャツ、着てる T シャツは、あのなんかユニフォームじゃないですけど職員さん持ってる。
そうですね、あの1枚持ってますね、まあ、お祭りが行事事だとかあった時には、はい、その利用者さんも、職員も皆さん着るという形
ですね。あ、なるほど、地域外の方がいっぱい ね、 そうですね、いらっしゃるから、
中にはあの、うん、お仕事の時も着てらっしゃる方も
気に入って、気に入って、いいですね。そうですね。
へえ。私もこれを着て、公共の交通機関をちょっと、利用したいと思いますけど
ね。ぜひ、緑風と宣伝になりますからね。はい。まあ、店員はいっぱいっていうことですかね。
あ、まだまだ、
まだ大丈夫。
大丈夫です。うん、利用されしたい方というか、はい、こちらに行きたいという方はもう全然大丈夫です、ね、
じゃあ緑風にお問い合わせをいただくということ で、ね、あともし宣伝あれば何か告知があれば。
そうですね、告知っていうことは、まあ、特にはないんですけども、本当にライトハウスが私自身を成長っていうかさせてくれた場所だなっていうことに伝えたいですし、本当にいろいろな緑風の今、まあ、少人数の職員さん、パートさん、ボランティアさん、まあ、小さな集団、まあ、事業所かもしれないんですけども、うん、本当に一つの個々の能力が今に至るっていう形で、うん、本当に来社された方が本当にこういい雰囲気だねっていうおっしゃっていただけることが本当に嬉しいですし、はい、その来所したとき、その今の現在の緑風の、活気ある職場だとかをぜひぜひ、もう見に来ていただきたいなと思っております、
はい、
本当にどこの事業所にも負けない活気ある明るさがあると思いますね、
はい、いいですね、はい、ぜひじゃあ名古屋ライトハウス緑風、猫顔ホーラー通り千種区ですね、
そうですね、
にありますので、はい、052-781-2466 052-781-2466、ぜひまたねお問い合わせで、見学も OK ですもんね、
はい、そうですね、
はいはい、ぜひお問い合わせください、はい、はい、じゃあ事業書店もね、天白養護学校で、はい、ぜひ頑張ってください、はい、
よろしくお願いします、
はい、これからもお願いいたします。ともみとともに、今日のゲストは社会福祉法人名古屋ライトハウス就労継続支援事業 B 型緑風から宇野和也さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。